前回からの続き。
ということで、アナキズムについて考えるシリーズ4週目かな、もう最後になってしまいました。
最後になりましたね。はい。
でね、先週の最後話してたのは、最近人文書の本棚行くととにかくアナキズム多い。
うん、そう、荒木さんが、そうそう、ヒロさんが。
そうなんですよね。やっぱりアナキズムっていうタイトルであったり特集であったりがチラチラ、まあこの 1,2 年かな、コロナの影響とかもやっぱあるような、
うん、そうですね、
気もする。あそこでさ、やっぱり緊急事態宣言とか、
うん、
まあそういうような明確な上からのこう何かがあったみたいなことに対するアンチテーゼとして、やっぱりその光と影じゃないけど、光が強くなったから影の反動も大きくなって、やっぱアナキズムみたいなことが注目されてんのかなみたいな感覚はあるんだけれどもね。
はい、はい、う
ん、
はい、やっぱちょっと僕まだ全然勉強中でまだ読めてないですけど、あのデイビッド・グレーバーという研究者が、
うん、グレーバーね、アナキストですね。
やっぱり彼が登場したっていうのが結構やっぱ、少なくとも日本の僕の観測範囲だとやっぱアナキズムっていうものの潮流が以降できたのはやっぱ彼の登場かなって気はしていて、彼のいろんな主張はやっぱりある意味この社会主義的なニュアンスも多分あるんだけど、もうやっぱり基本的にはやっぱこの今の市場経済資本主義的な枠組みに対する異議申し立ての側面が結構ある時に、やっぱそれに多くの人たちがやっぱ賛同というか、彼が言うだけだったら多分そんなに盛り上がらなくて、やっぱそのフォロワーがちゃんとそういう議論って大切だよねっていう風に感じる人たちがやっぱいたっていうのが大きな気がしますね。
あのちょっとそこで本当はこうちゃんの話から行く予定だったんだけど、若干脱線するんだけど、
うん、
その資本主義のアンチテーゼとしてのアナキズムみたいな話あるじゃないですか、
はい、
でもさ、資本主義って基本的にアナキズムじゃないの？そこがちょっと僕は分からなくて。
お、何それ、興味深いこと。
いや、まさにだから多分それこそ前回のシリーズ株式会社の問題な気もするんですけどね。結構株式会社ってある意味、そのある意味でかくなれば政府よりも大きな組織になって、逆にね、国家的なものを関係なくするっていう側面もあって、ある意味競争っていう側面は自由なところはあるかもしれないですよね。
つまりその資本主義というかリバタリアニズムみたいな話
って
基本的には政府の関与をできるだけなくすっていう思想じゃないですか、
はいはいはい、
それってアナキズムと違うのかしらとか今ちょっとふと。
その時に僕らがアナキズムに慣れてるかどうかっていう。
あ、そういうことか。
うん、多分上からはアナキズムじゃなくて、アナキズムを強制してるんじゃないですかね、上が僕らに。勝手にやってねっていう、まさに自助ってやつですよね。上からは何もしないから勝手にやってねと、落ちこぼれるのはもう自己責任でしょっていう枠組みですよね。もちろんその規制がないとか撤廃されてるっていう意味では自由だけど、自由っていうのとほったらかしって違くないですか。多分ほったらかしなんですよ、多分ね、新自由主義的なものって。
うん、
僕らの準備が間に合ってないのに、はい、いってらっしゃいっつって、あの自由にどうぞっていうのと多分やっぱ違うというか、
うん、
僕らの側の準備な気がしますね、アナキズムっていうか。
あ、いや、僕はちょっと違う考えなんだよね。今の話聞きながら考えたんだけれども、
はいはいはい、
例えばさ、 YouTube の世界があるとするじゃないですか。 YouTube の世界っていうか、
うんうん、
あれってすごくある種の自由な場ですよね。みんなが好き勝手な、
うん、
誰かに強いられてるわけでもなく、どうぞご自由に、うん、みたいなことなんだけど、あそこには、
なるほど、
暗黙のルールみたいなものがあったりするわけじゃないですか。こうすると再生回数が伸びるだとか、
うんうんうんうん、
ね、こうなるとシェアされる、バイラルになるみたいな、まあ、そんな話あったりするじゃない。で、それに対して思考停止で従ってるっていうのは自由であってもアナキズムではないっていうことだと、
うんうんうん、
つまり攻略法とかが出てきて、
うん、
こうすればいいのであると、
うん、
それに盲目的に従ってる段階でアナキズム的ではないっていう、
うん、
でそのルールっていうのはこう仮に自動的に生まれてきたものなのかもしれないけど、なんかに盲目的に従っている時点でアナキズム的ではないっていう、そんな理解をした、
うん、多分 YouTube もFacebook も黎明期とかはめちゃくちゃアナーキーだったんじゃないですかね。それこそ
そうだよね、
デビュー当時やっぱその頃だって、この遊びって どう遊べるのとかってみんながいろんなことができたのがだんだんやっぱ踏み固められていって、
そうそうそうそうそう、
でしかも、はい、再生回数こいつで、チャンネル登録者数こっちで序列もできちゃうし、
うん、
ってな るとなんかだんだんうまく遊べない場になっていくみたいな。
そうそうそうそう。
っていうのはなんかある気がしますね。
そうなのかな。いやもちろんそうだと思うんだけど、でも、うん、黎明期かどうかっていう問題なのかな。結局規範に従うかどうかって話になった時に、これまさに2週目くらいにヒロさんが問題提起してた話と同じで、
うん、
どのレイヤーで話してるの問題ってだけで、
うんうん、
例えば YouTube 上で制作している映像のテーマは自由ですと、自分が小石を川辺で拾ってるっていうテーマで自由ですと、でもサムネイルの作り方とか配信するタイミングとかはめちゃくちゃ流行とかノウハウに従ってますみたいなのがあった時に、
うん、
まあどうなのかって話だったと思うんだけど。
あ、なるほどね。それがレイヤーの話ってことか。
そうそうそう。でこれは2つのレイヤーでどっちもだから脱規範と準規範みたいなのが両立してる状態で、
ああ、
うんうん、
おもろいな。
うんうんうんうん。
で多分こういうもんなんですよ、人間は全規範に逆らうことってのはできないし、別にやりたいわけでもないっていうか、うん、
その通りだね。
でどこをずらすのかっていうのを一人一人が判断してるんですよね。
確かに。そうか、どこをずらすのかも。
そうだよ。
だしそこにだから遊び心も入りそうです。ここをずらすっていうので、そこにその人の遊び心、ここずらしたら面白いと思うみたいな。
そうだよね。
でもこれを全部意識的に使い分けられてるのかって問題があって、そこが盲目的が否かっていう話で、
うん、
でそもそも規範に従う方が楽なんで、人間は、
うん、
多くの人と多くの場合はね、
うん、
なので大体みんなが言う通りにやってるっていうのがなんかデフォルトで、でこの世界の中でいやどうしても自分は人と価値観が違うからこういうテーマを扱ってしまうっていう意味でアナキズムをやったり、
うんうん、
いやそもそも自由に乗ったりするのが嫌だからノウハウとかにも従いませんよっていう風にずらしたりっていうのを、まあ、どれだけ意識的にやってんのかっていうだけの問題なんじゃない？
いやそうだね、面白いね、その通りだ。だからさ、例えば結婚披露宴行くときにさ、
うん、
海パンとゴーグルだけで行かないじゃん、どんなアナキストでも。
面白い話するね。
ちゃんとした格好はしてくんだけど、その時にスピーチでちょっとなんか場違いの話しちゃうみたいなね、その行動をずらした話をするみたいなことはあるかもしれない、
ね、今完全にヒロさんのイラストで再生されましたけどね、ハイパンであの披露宴スピーチしてるあの男の子の
絶対シュノーケルつけてますね多分。
あの寒いダジャレを言って滑ってるっていう全部裏目に出てる人のイラストが思い込みましたけどね。
あでも本当そうだね、グラデーションっていうか0か100かの話じゃなくて、なんかの行動には従ってるけどどっかずらしてるとか、
うん、そうそうそう。で例えばなんだけど、その鬼ごっこのルールをちょっとずつずらすみたいな遊びの例が2週目くらいに出てきたかもしれないんだけど、
う
ん
はい、
鬼ごっこのルールはずらしてるけど結局鬼にバーンってタッチするときに一応部長だから乱暴にはタッチしないみたいな、うん、分かんないけど気を使ってるかもしれなくて、
うんうんうん、ちょっと外のルールがちょっと染み出して、そのゲームの中遊びの中にもちょっと染み出してきちゃってる。
そうそうそう、そういうのもあるかもしれないよね。
確かに確かに、
うんうん、
なるほどな。
まあ、でもそういう意味で言うとお互いのルールを超越し合う場っていうのはなんかある気がしてて、
うんうん、
例えばそのうっかり国のルールを超越してるような場面って僕たちは知ってると思うんですよ。なんか合にあって合に従っちゃうっていう、
うん、
でこれなんか悪い例で挙げちゃうけど、あの例えばある人がブラック企業で勤めていて辞められないとするじゃん、
うん、
もうパワハラ受けてるし労働基準法違反だし本当は辞めればいいのに辞めるっていう発想がなんか出てこない、
うん、
でもしかしたらうつ状態に入っちゃってるかもしれないっていう時って周りの客観的な人にはなんで辞めないのって言われるんだけど、いや上司に怒られるのが怖いからっていう、つまり労働基準法より上位の上司の存在っていうものに、
うんうんうん、
なんかあれ、いや国の方が大事じゃなかったけど、法律の方が上位じゃなかったけど、その人にとってはそれが逆転してしまってるって状況っていろんな場所であると思うんです
よ、うん、面白い。
例えば DV を受けていてでも離婚しきれない共依存のカップルとかもあるかもしれないし、
うん
うん、誰かが犯罪を犯しちゃった田舎の村で、
うん、
田舎の村人同士が全員でそれを隠そうとするっていうのよくなんか推理小説とかに出てくるけどさ、
あるね、
うんうんうんうん、
ああいうのも地元のルールが国家的なルールを上回っている場合ですよね、
うんうんうん、
だからそういうのってその合にあっては合のローカルのルールの方がより上位と思われるものを上書きしてしまってる例って我々の日常に多発してると思うんだよ実は。
あー面白いな、本当その通りだね。それもある種のアナーキズムとも言えるよね、その自分たちがルールを作るのであるみたいな、 そういう側面で見れば、
でなんか何に対して盲目になっちゃってるのか、結局何かに盲目的にはなってるんで、多分
そう、
そうね、大きな規範とちっちゃな規範で、結局ちっちゃな規範の方がフォーカスしてるから、結局はその盲目的になってるっていう面ではあるけども、
うん、
引きで見れば違うルールで動いてるっていう多様性みたいな、
そうだね、
ものはある気がしますね。
よくこれをなんかフォースの影響下にあるとかって僕は言うんですけど、
うん、
他の人からはいやそれ離婚すればいいじゃんとか、いやそれ会社辞めればいいじゃんって言いたくなるやつ、
うんうんうんうん、
でもそれができないっていうのがなんかどうしても人間的な感情でそういう場がある、
うんうん、
何かのフォースの影響下にあるっていう状況だよね、
うんうんうん、
見えない力、
確かにね。それでこうちゃんが前回の終わりの頭出しした話はなんかつながりそう？
あ、ね、ちょっと話題広げちゃうかもわかんないんだけど、僕が聞いた話はその坂田ミギーさんっていうある人物がね、
うん、
長年勤めた仕事を辞めて世界一周の旅に出た時たどり着いたのがケニアだったんだけど、
はい、
ケニアのスラムでアフリカ最大級のキベラっていう町があるんですよね。もうスラム街ですね。でここに入っていって、でかなり1ヶ月とかもうちょっとだったかな、普通の旅行者より長い時間過ごしたんですって。でそもそもそれ自体僕偏見を持っていて無事だったんですかっていうか、なんか危ない目に遭わなかったんですかみたいな、もし仮に危ない目に遭っていたとしたらその質問自体がなんか暴力的だったかもしれないと思って自分で聞きながらやばい、
うんうん、
まあ、危ない目に遭ってないらしいんだが、一番驚いたのはその危ないかどうかとかっていうのをなんか優に超えた価値観の転倒で、ある人物がね、例えば1週間分の食料を手に入れたとするじゃん、玄米とかなんかを、でした時にだいたいその家族で食べるっていうのが普通の発想かもしれない、
うん、
そうじゃなくて基本的には自分の仲いいコミュニティの中でそれを平等に分配するんだって、
はいはいはいはい、
それ分け与えるというか、でなんか食料が手に入ると独占するとか身内だけで分けるんじゃなくて、身内の概念がかなり広い状況なんですよね、
うんうんうん、
でそうなってくると互助の考え方で他の人がもう同じことをしてくれると思っていて、
うんうん、
で富を独占しないっていうか、そうすると中長期的には持つものと持たざるものみたいなのが二極化せずに全員で困った時に助け合うっていうような状況ができていくんでね、
うん、
でこれにすごい衝撃を受けたんですって坂田さんは。でご自身も日本に帰ってきてケニアのスラムの人たちと何かやろうって言って、まあ、地元のデザイナーと一緒に服を作って、で地元の人たちをモデルにしながらファッションブランドを営んでシフト80ってブランドをやっててね、日本で買えるようにして、その分配可能な余剰利益の8割をケニアのスラムの人たちに還元するっていう取り組みやってるんだ、
うんうん、
でこの分け合う、まあ、シェアするっていうののモチベーションは統計によると日本で異様に低いらしいんですよ。チャリティーズエイドファウンデーションっていうところある財団がやってるワールドギビングインデックスっていうその分け与える指数の2020年版の統計によると、
うんうん、
ギブする国の第1位がインドネシア、第2位がケニアなんだって。
お
ー、で評価が低い国の第2位、下から2番目が日本。
うーん、
ギャフンという結果が。
ちなみに一番最下位はどこなの？
これ最下位どこだっけな、ちょっと待って今調べてみるね。
うーん、
でもなんか一個あるのはこれ松村さんの本とかにも書いてあるような気がするんだけど、こういうことを行うのはもしかしたらなんか崇高な理想みたいなものっていうよりも、
うん、
自分の中で突出した権威とか管理体制みたいなのが生まれないように、まあ、みんなで良いバランス感覚を保つっていうことなのかもしれんっていうね、そんなことが書いてたような気がする。
うんうんうん、
うーん、
そうなんですよね。あのなんか狩猟採集民、進化心理学系の本の中で出てきた、あのある狩猟採集民、今もだから今現存する狩猟採集民のキャンプにフィールドワーク行くと、
うん、
どういうことがその共同キャンプの数十人の中で罰せられたり規範があるかっていうと、偉そうな態度をしてるやつを徹底的にメンバーたちが潰すんですって。つまり俺はこんだけ大きな獲物を取ってきたぞみたいなことを言いふらしてるやつは、あいつ恥ずかしいことをしてる、言いふらしてやがるみたいにして恥をかかせるんですって。つまりこれはあのフェアネスを維持するために、俺はこんだけ獲物取ったんだから俺が食っていいだろうとかっていう権力関係が生まれそうになるのを徹底的に潰すんですって。っていう知恵というか、そのなんかもう偉そうな態度をしてるっていう、謙虚なやつじゃないともうやばいっていうのがあるんですって。今日どんな獲物が取ってこれたのって時に、いやー俺なんて全然ね、狩人の腕も低いし全然ちっぽけなものしか取れなかったよっていうと、みんなが喜ぶんですって。あ、これは大きな獲物を取ってきたなっていう言葉なんですって。だから逆に、
もう一回言って、そのセリフもう一回言って。
その謙遜して言うんで、 俺は狩人としても腕がまだまだだから今日取れた獲物はねほんとちっちゃい獲物しか取れなかったんだよって村に帰ってきて言うと村人たちはあ今日めっちゃいっぱい取れたんだってわかるって言うんですって。要は謙遜が美徳とされてる。つまりなんでかっていうと、まあ僕らの社会でもあるじゃないですか、謙遜っていうものが美徳みたいなものってあるのは、要は偉そうな奴らいるとだんだん権力者になっていくって言うこと聞かなきゃいけなくなってなると、そのフェアネスで作られてた狩猟採集民のキャンプが崩れてしまうと、うん、っていうので今でも根付いてるそうなんですよ。その平等主義っていうのが、そのまあある意味だから僕らのまあ黎明期の頃の僕らの生活スタイルですよね。狩猟採集民で環境と調和して生きていくっていうところで言うと、とてもとても平等主義っていうのが結構観測されると今でも。
はいはいはい、それめっちゃ面白い。ちなみに本当に釣れなかった時とか、本当にあんまり取れなかった時なんて言うんだろう、
ね。まあそうしたら多分何も言わないとかなんじゃないですかね。本当にあのそうじゃないとなんかおい獲物ないじゃないかって言われるから、なんかね謙遜してると、あ多分いっぱい取れたんだ今日はっていう目印で村人たちがこうはっつってってなるっていう風に、だから謙遜しないといけない。
つまらないものですがみたいなのと同じだよね。
あそうそうそうそう、だけどそうまさにねプレゼント渡す時つまらないものですがのフレーズのように。
うん、
やっぱなんでそういうのがあるかっていうと、やっぱ偉そうな態度をしてたら、実際ね、その実際取れてきた獲物を数が多いと、やっぱ権力構造がそこに出てくるからっていうので、その助け合いを阻むことになるからっていうので、徹底的に平等主義を維持するために、そういうふうにあの村の規範としてあるっていうのは本で書いてましたね。進化心理学というか、その道徳の起源みたいな話のところで。だから逆に多分、だから僕らあんまり余計なこと考えなかったら、助け合いというかアナキズム的になれると思うんですよね。
うん、
これ俺のものだしとか、俺の成果だから、俺の努力の産物だからとかっていう、ある意味すごく近代的な私的所有の感覚みたいなものがあるから、なんでお前にあげなきゃいけないんだとかってなるけど、
うん、
多分僕らの脳のデフォルトでやっぱね、困ってる人助けたくなっちゃったり、はい、まあ、少なくとも助けれなかったら後ろめたさを感じるとかあるじゃないですか。
ですね、
やっぱビルトインされてる気がするんですよ、僕らの脳に。そういう助け合うことを促すようなそのルールだからとかじゃなくて、ただやっぱ都市生活を都市都市という文明の中で暮らしてると、やっぱりそういうアナキズム的な方がが目を出すチャンスがあまりないっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。
なんかね、猫とリラックスしてると、例えば膝の上なりベッドの上なりで猫と共にあると、まあ猫ってよく起きてる間の大半をグルーミングして過ごすって言うんだけど、その自分のベロでペロペロペロって体の毛を整えるわけですよ、
はいはい、
でなんかね、自分の体を舐めてる時と僕の手とか顔を舐めてる時っていうのが非常にシームレスなんですよ、
うんうんうんうん、
なんか目つぶりながらペロペロペロつって自分の腕舐めてんのか、そのすぐ隣にある僕の体を舐めてんのかっていうのがなんかね、
はいはいはい、
意識してる？今どっちか分かってる？みたいなのがすごいあるの、
うんうん、
でなんか自分のためと他者のためみたいなのがものすごくなんか隣り合って近いところにあるような気がするんですよ、
うん、
で我が家では2頭いるんですけど、それね、僕と猫っていうだけじゃなくて猫と猫でも全く同じことが起きてて、
うんうん、
自分の肉体と他者の肉体の境目っていうか、なんか両方行ったり来たりして舐めてて、これすげえ面白いなって見ながらいつも。
やっぱそうですよ。なんか自他のね、境界ってまさにね、以前のキーワードですけど。
うん、
そう、やっぱりね、その僕らが助け合いを阻むのは自他の境界があるって思ってる前提で、これはすごく近代的なやっぱ前提だと思うんですよね。個人と個人っていう観念としてはね。
うん、
そう。やっぱり僕アナキズムが、そのじゃあ規範とか道徳なしで助け合いってどうすればいいのっていうと、僕は規範はあると思っていて、規範は何っていうと、目の前の人が何を欲してるか、つまり目の前のその人に促されて何かを差し出すっていう、
はいはい、
でもこれになると多分これの懸念って、あまさにこの日本語でも自分の字って字があるじゃないですか。あれって読み方が2つあって、自らと自ずからってあるじゃないですか、
うんうんうん、ある
で、自らっていうのは主体的に何かをする、で自ずから、日本人よくやりますよね、うん、結婚することになりました、
うん、
することになったじゃなくて結婚するんでしょってあるじゃないですか。その、うん、することになるっていう表現を日本人結構やるんですよね。これってまさに自ずから流れでそうなりますっていう、その主体性がない表現を結構割とするんですけど、なんかそのやっぱり他者に導かれて何かを与えるとか助けるっていうことは主体性がないじゃんっていう批判があると思うんですけど、でもその主体性がいいものだっていうのは極めて近代的な前提、
ね、
つまり意思決定して自分で理性を行使して、例えば特に政治的なアクションとかであれば主体的に考えるってことがいいって言うんだけど、 でそれやると多分助け合いって成立しなくて、新自由主義的な自己責任でしょ、だって私とあなたは別の人だしっていうなっちゃって、多分アナキズムが発動しにくいっていうのがあって、
で中道体的なやつだよね。
あ、まさにまさに、そうそうそうそう、やっぱそうですね、中道体っていうのがやっぱね、
仏教の縁起みたいな、
そうそう縁起、そうそうそうそうそう、まさにそういう他者に導かれてっていうか、そう私とあなたの間とかね、間柄っていうキーワードだとか、
うん、
そう間っていうキーワードもすごくそこにアナキズムの根っこというか面がそこにある気がするんですよね。
あのさっきのケニアのスラムでの施し合いの事例も、
はい、
結局身内っていうか自他の境界みたいなのが結構広いんだよね、多分コミュニティが大きい、
うんうんうん、
だから多分自分家とか人ん家にも自由に人が行き来したり、
はいはい、
助け合ったり、例えば物を食べ合ったりみたいなのも同様に起こってる可能性があるよね、
うんうんうん、
いやだからさ、あれだよね、ブレイディ・ミカコさんがさ、アナーキックエンパシーっていう話したんだけど、今の話ってまさにその通りだと思うんだけどね、
うん、
つまりあそこでは金子文子の話があったんだけど、要するに外れ者っていうね、
うんうん、
自分の所属っていう意識がないからこそ、
うん、
他者に対する共感ができるっていうね、所属意識が強すぎるとそこから抜け出せないという話なわけですよね、
うん、
所属がないからこそ相手のことをおもんばかることができるっていう、
うん、
まあ、それがそのブレディさんが言うアナーキックエンパシーっていう話の説明だったと思うんだけど、
はいはい
はい、だから我々過剰にその自分であったり自組織みたいな、
うん、
そこに対するこう所属意識が強すぎると今言ってたものが駆動しないってことなんだよね、多分。
だし、その計画性とか意図があってあげるになっちゃうから、
うん、
私がこれしてあげたってことが自分でも意識があるからお返しくれるかなとか、相手を支配することになっちゃうんですよね。
そうだね、
そういう意識があるとね、だから贈与とか贈り物を阻むのはやっぱその自意識だと思うんですよね、
うん、
だからあの中島武さんの本で思いがけず利他、つまり利他をする、誰かに何かを助けたり支援するの思いがけずやっちゃうことなんだよっていう、その他者から導かれてっていう、
うん、
ここすごく仏教的なモチーフもあるけども、
うん、
やっぱその思いがけずアナキズムみたいな、なんかやってたね気づいたらとかっていうのが
いいキーワードきたね、
ありえるんだと思うんですけどね。
いいね。
そう、中島さんが思いがけずリタっていうか、僕がそれに呼応する形でうっかり贈与って言ったりするんですよね。うっかりアナキズムやっちゃったとか、なんかうっかり遊んでたらなんか助け合いになっちゃったみたいな、
うん、
ってことって多分ね可能だと思うんですよね。
おもろいおもろい、
うん、
その可能だってっていうのが例の3週目に出てきたヒロさんのささやかなルールの逸脱っていうか、アナキズム柔軟体操的なところ。
柔軟体操、はいはいはい、
そうだね、
うん、
うん、ということでそろそろ最終回時間になってきましたけれども、
はい、
このテーマ上げてくれたゆうちゃん、なんかこう
ゆりん
総括であったり感想でもいいし気づきでもいいんですけど、なんかあったでしょうか。
いや、やっぱりお二人と喋っててアナキズム的っていうキーワードはもっと多分考えていったらどこかにつながる予感がすごくあって、
うん、
やっぱこれってまさに僕が話そうって意図とか計画性があったわけではなくて、なんか話す中で思いがけずまさにね、アナキズム的ってどうかなっていうので、やっぱ導かれて僕が言ったっていう、やっぱこういう時ってすごい生きてる心地がするんですよね。今導かれてこの人たちの前だからこの言葉が出せたっていうのはすごい自己肯定感にもなるし、
なるほど、
だからそのなんでアナキズムが大事なのっていうと、やっぱその生きた心地を回復するっていうのが一番大事なことだと思うんですよね。やっぱ贈与とか利他とかケアってやっぱりした時に生きてる心地が回復するっていう、
そうだね、
のがあると思っていて、やっぱだからね、みんなで集まって酒を飲んだり喋ったりってある意味時間の無駄遣いなわけですよね。健康にもならないし、ただただ体力を使って生産性はないんだけども、なんで楽しいのっていうと、一緒に大切な時間というものを無駄遣いしてるからっていうモチーフがあると思っていて、やっぱりそのみんなで何かを無駄遣いするとか、他者に導かれて何かを与えるとか、
うん、
で与えることができた自分っていうものに対する肯定感も上がるし、なんかやっぱりこのテーマをこの回で選んで本当に良かったなと思いました、
うん、
すごいこと言うな。
ありがとうございます。
あ、初めての短歌っていう本で穂村弘さんが選んだ日経に投稿された短歌で、
はい、
雨だから迎えに来てって言ったのに傘も持たずに裸足できやがってっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
でこれはまさに今のユーリンが言ったことにつながるなと思ってて、
うん、
この短歌をね読んだ人は雨降ってるからつってなんか携帯でなんか LINE かなんかして、
うん、
ゴンガイに傘持ってきてねつって
はいはいはい、
そういうことは書いてないけど、まあ、雨降ってるから迎えに来てって俺傘忘れちゃったからみたいなことだったのに、ずぶ濡れになってなんか裸足で来たみたいな、傘持ってねえしみたいな、むしろ雨に濡れてるみたいな、一緒に濡れて帰ろうみたいな感じで、で来やがってっていうのは一見憎まれ口なんだけれども、そこに何か、
うん、
でこれ何が面白いかっていうと、これ穂村さんの言葉で聞くとなるほどそういう解釈かって思うのが、
うん、
世の中には生き延びる言葉と生きる言葉の2種類があるっていうんですね。
お
で生き延びるっていうのはビジネスとか共通言語とか数字とか論理なんですよ、
うん、
みんなが大体アグリーするやつが生き延びるってことで、それ必要だっていう、
うんうんうん、
で生きるっていうのは無駄遣いとかそういうやつ
なんです。なるほど。
でつまりなんかこう生き延びることを否定しちゃうっていうのが生きることで、その飲み会に行くとかね、体に悪いじゃん、
はいはいはい、
で雨に濡れるって風邪ひくから寿命縮めてんじゃん、
うん、
でも生きることが楽しいっていう、
うん、
みんなに合意されないけど、
うん、
自分にとって楽しい瞬間があるっていうのがなんか飲み会とか雨に濡れるってことだとした時に、まあ、短歌で読まれるのは生きる方だっていうことを言うんですよ。
はいはいはいはい、なるほどね。
でここで歌われてるのは雨に濡れて寿命を縮めてんのに一緒に生きることを楽しもうよって、傘を差すっていう生き延びることじゃなくてっていうのの相手からの機会の贈与みたいなのを、
うんうん、
ちょっと表面的にはムカついてる、表面的には生き延びる言葉で批評してるように見えながら、その機会の提供を思いがけず喜んでいるっていう、そういう短歌だなっていうふうに今話聞きながら思いました、ね、
だからその有用性っていうものから遠く離れるっていうところになぜか生きた心地があるっていうのが結構僕は、まあ、これがバタユのいう意味でのエロチシズムっていうものだと思うんですけどね。でエロチシズムってやっぱみんないろいろ思うところあるから、僕は生きた心地をする、生きた心地がするとかっていう言い方で変えてるんですけど、
うん、
やっぱりなんかちゃんと何かと世界とちゃんとつながってるって感覚とかっていうのはまさにそういう有用性っていうね、何の役に立つのとか生産性みたいなものじゃないところにやっぱなぜかあるんですよね、僕らの魂のふるさとみたいなものが、
うん、
なんかやっぱね、アナキズムっていうキーワードはやっぱその辺にアクセスできる概念じゃないかなとぼんやり思ってたのが、なんか今日やっぱりまた一つクリアにできて本当に楽しかったです。
楽しかったね。だから結局生き延びることっていうのはみんななんとなく知ってるけど、それをひととき忘れて生きることにシフトしてる時っていうのは自分でなんか感じたり考えたりしてて、
うん、
でそれが生きてるっていうことだし、生きた心地ってことだし、
そうそうそう、
アナキズム的になってるってことなんだね。
うん、そう、自由に自分として私とあなたと一緒に生きてるっていう、誰が命じてないのに生きてるっていう。
なるほど。
はい、いやー、最後またなんかこれから何本でも撮れそうな感じなんですが、
うんうん
残念ながらここまでということで、
はい、
はい、
なってしまいましたけれども、
いや楽しかったね、うん、
ねえ、
うん、
ユーリまたぜひ良いタイミングで遊びに来てほしいです。
ぜひぜひ遊びましょう、うん、飲みましょう、時間の無駄遣いをやりましょう、一緒に
無駄遣いしようぜ誰かの時間の無駄遣いを遠い人がポッドキャストで聞きながらなんかニヤニヤしてくれるっていうのもまた甘美だよね。
うん、
そうそうそう、ね、
面白いですよね、うん、誤配されて、
誤配されて、だからこれを甘美だと思ってくれる方がいたら、ハッシュタグ超相対性理論で感想を寄せてくれたり、ないし法人スポンサーになってくださったりすると喜びます。
そうですね、そこはぜひ改めてよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、近内ゆうたさんゲストでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。